ともみとともに。
さあ、ともみとともに、今度はゲストさんのコーナーですね。今日はこの方が来てくださいました。合同会社選択の社長、佐藤久さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてご意見番じゃありませんが養護学校にお勤めで、障害者雇用にも詳しいということで、河合健太郎先生が、はい、来てくださいました。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
2年ぶりにお邪魔します。
そうですね、愛知障害者フライングディスク競技大会の実行委員長をされているということでね、以前も出演してくださいましたが、はい、ありがとうございます。そして
ね、
お母さんの稲井さんも、久さんと一緒に来てくださってます。よろしくお願いします。さあ、でも中心というかほとんどは久さんですのでよろしくお願いしますね。
お願いします。
もう1月7日の中日新聞の夕刊に大きく載っておりました。というか、実はその昼間に私、久さんの家にお邪魔して、今度出演お願いしますねと話をして、家に帰ってきて夕刊を広げたら載っててびっくりしたんですけど知らなかったんですか？
僕も全然知らなくて、人肌伝わってきて、で僕も実際に見てみて、あ、載ってるんだなっていうことを知りました。
取材を受けてたんだけど、はい、この日に載るってことが分からなかったっていう、はい、ねえ、びっくりでしたね。私も家に帰って行ってくれればいいのにとか思いながら皆さんに宣伝をしたんですけども、じゃあちょっと簡単に説明をしますと、19歳で社長になった久さんなんですが、はい、今ですね、車椅子なんですが、ちょっとリクライニングをしてこう寝てる感じですよね、はい、で車椅子で今日来てくれたんですが、重度障害があって、本を昨年末に出版されたんですが、寝たきり社長の企業奮闘記というふうに帯のところに書いてあるんですけど、働くということという、はい、こういった本を、はい、本当に最近ですよね、12月の半ば、
発売は昨年の11月の22日に発売させていただきました、
いい夫婦の日に。
そうですね、いい夫婦の日。
なるほど、働くということという、はい、もう私も読ませていただき
ましたが、ありがとうございます、
ね、今日、成人の日ということもあって、19歳で起業して、はい、今21歳なんですよね。
はい、
じゃあ若い人たちにも、もうどんどん、障害を持っていてもこういうことできるんだよということもアピールしてほしいんですけど、ちょっと簡単に、起業してもうすぐ2年なんですが、
はい、
選択、まずですね、久さんのお名前がちょっと読めないです。千人の千に、勤務の務、勤める、はい、これで久と読むんですよね、
はい、
でこの選択なんですが、はい、千が千人の千、
はい、
で宅が開拓の宅なんですが、はい、これはまず、起業をされた千宅、はい、どんな会社なんですか？
弊社はですね、主に、ホームページと名刺を制作させていただいている会社で、会社様や個人のお客様 その個性をデザインとして表現できるような会社として活動しております。
もうこの弊社というところが違いますね、この言葉遣いが、はい、で選択の線は、
はい、
千人の線なんですけど、久さんの、
はい、そうです、私の線の久という感じで、はい、タフというのは一緒に仕事をさせていただいている松本部屋というものがいるんですけども、
はい、
彼のタフと以上合わせて選択と、
はあ、いい名前をつけましたけど、これ、偶然に2人の名前なんですが、
はい、
ちょっと意味合いも持ってるんですよね。
そうですね、最初はお互いに名前をくっつけただけの発想だったんですけど、意味を後から見たときに、千という字はその新しいことっていう意味がありまして、でタフという字はその開拓のタフとして切り開くという意味があるので、うん、再して新しいことを 切り開けるような会社になればいいなという思いで作りました。
ねえ、後付けということなんですが、
そうですね、後付けなんです
けど、いい意味だったんですね。ねえ、でもこれ まさにあのお母さんもいらっしゃってるんですけど、そんな意味を持って付けられたのかなっていうふうにね、久さんの久という字はね、はい。お母さんすごくおしゃべりなんですけど、今マイクからすごく離れたところでね、明るくてすごく社交的な感じがするお母さんなんですが、じゃあ今そのホームページを作るって言って、はい、名刺を作るという、まあ、会社をされてるんですけど、はい、どんなスケジュールというか、お二人なんですよね、
はい、
相棒の
たく
ちゃんと、
ね、はい、
はい、どんな感じでこう役割分担をしてるんですか。
松本が実際の制作の方を担当しておりまして、で私は本当にあの営業であったり広報活動をさせていただいております。
営業は得意そうですね。
いや
ねえ、営業と広報活動、
はい、
でも広報活動と営業といっても、はい、なかなかこう一人で外出ってできないですよね、
はい、
どんな風に。
そのやっぱりそのフットワークは他の会社様と比べると若干重い部分が否めないんですけど、
うん、
その点あの今の時代はインターネットはすごい工夫してまして、うん、インターネットを活用して営業活動をさせていただいていたり、あとそうしたの本を出版させていただくにあたっていろいろな方にその弊社のことを知っていただけるというチャンスもいただけるので、
うん、
そこを活用しながら、
うん、
広報活動と営業活動を行っております。
ねえ、それがすごい営業マンでもあって本を私読ませていただいたんですけど、
はい、
車の中でスーパーでしたっけ、お母さんがこう買い物をしてて、
はい、
車の中で久さんが待ってて、
はい、
でそこに、
はい、
養護学校の時の先生が来たんでしたっけ、
はい、養護学校ではないんですけど、その養護学校に入る前に通っていたその障害者の、うん、
はいはい、
あの児童施設みたいなところの、
はい、子供の頃のね、
はい、
養護学校入る前の、
はい、
はい、
ね、お会いして、たまたま母とお店の中で、
うん、
お会いして
で、
車に私が乗っているというのを聞いて、話し合いに
連
れてっていうことで、またそこでもお仕事をいただいたりとか。
そうなんですよ、だからスーパーでばったりその先生とお母さんがあって、
はい、久
間は車に乗ってるわよって言って、
そうですね、
で車を探して、
はい、
久しぶりって来てくれたんですね、
はい、
そしたらお母さん鍵かけずに行ってたから、
そうです、
お話できて、いつも
、はい、
気をつけましょうねでそこで会社やってると
営
業をして、
はいはい、
で名刺の依頼を、
名刺をぜひ作りませんかということをお話しして、でその先生もすぐお話に乗ってくださって、でそこでまたお仕事をいただきました。
すごいですね、これは。もう誰か見たら飯作りませんかっていう、はい、ね、でももう今までにたくさんお仕事をされたんですか。
まだホームページの点数はそんなにはないんですけど、名刺の方はおかげさまでもう数十回以上いただいておりまして、少しずつ活動しております。
はい、でこれね、いつ頃、まあ、本を購入していただくとよくわかるんですけど、
はい、
こう会社やろうかなっていうふうに思ったんです。
会社は立ち上げようの前に、会社というのは具体的なイメージは持たずに仕事をしようと思い始めたのが、その高校3年生を卒業する間近になった時ですね、
はい、養護学校で高校3年生で、
はい、
でそれは自分の会う場所というか、
はい、
それがなかった。
そう、実際その自分がいざ就職する状況になった時に、なかなか受け入れてくれる会社がなかったりとか、
うん、
自分の考えに合う場所がないことに気づいて、それで自分で会社ということにはまだ 思えてなかったんですけど、うん、その時は、うん、自分でしようと思ったのはちょうどその時ですね。
ねえ、で勉強して、
はい、
どうしたら会社ができるかと、
はい、
ねえ、これもまた本当にそう思って作っちゃうところがすごいんですけど、あの河合先生、はい、ご意見番として養護学校のこうというか、まあ障害のある子たちの進路というのはなかなか難しいんですよね。
そうですね、あの障害者の雇用率っていうのがありまして、今 1.8%、 もうすぐあの上がるんですけれども、うん、あのまあ、年々その障害者の雇用率っていうのはあの、まあ、実際に雇用していただいている数っていうのはだんだんあの年々増えてはいるんですけれども、またまた特に重度 の、 あの方々はですね、就労する場がないというような現状あります。あの、まあ、久野社長の会社にあのぜひ頑張ってほしいというあの思ったのはですね、あの企業が障害者を雇用する場合に通常は会社に通勤をして、働くわけなんですけれども、今の法律ではですね、在宅勤務が認められているんですね、うん、で、まあ、これを活かせばあの、まあ、バリアフリー、会社をバリアフリー化しなくてもいいとか、在宅でインターネットを使ってあの就労ができる、できて、でこれもあの企業の雇用率にカウントされるんですけれども、うん、なかなかこれが進んでないんですよね。ですので、あの、まあ、久野君のような障害者の方でもこういうふうに仕事ができるんだという、うん、あのすごあの素晴らしいきっかけになるといいなというようなところで、うん、まあ、これはあのぜひあの応援をしていきたいなというふうに思っております。
今ね、2人だけど、はい、もしかしたらじゃあ本当にあの同じような重度障害の方たちが外に出るのもなかなか難しいっていう方たちを雇用して、はいはい、それぞれがこう自宅 で、
はい、
で連携を取ってっていうこともできちゃいますよね。
そうですね、
うん、はい、ね、まあ、そのためにはお給料を払わなくちゃいけないの で、
で、ね、
たくさんね、
はい、
仕事が、
はい、
来なくちゃいけないんですけど、はい、まあ、仕事のこともまたお伺いしたいんですが、
はい、
ちょっと障害のことについてね、
はい、
伺っていってもいいですか、
はい、
筋萎縮症の中でも、はいはい、ちょっと珍しい診断名なんですよね。
そうです、あの私の病気は脊髄性筋萎縮症という病気で、
はい、
10万人に1人が発症する、うん、病気なんですけど、
うん、
でその一緒に仕事している松本も偶然にも同じ病気ということで、はい、
10万人に1人が揃ったというか、
はい、
出会った、
はい、
で地域もそんな離れたとこじゃないんですよ ね、
はい、
そうですね。これすごいですよね。筋萎縮症っていうのは、
はい、
まあ、時々聞くんだけど、
はい、
脊髄性筋萎縮症というところがあまりない、
はい、
じゃあ愛知県でも少ないんですかね、その当時、例えば同じ年代でとか、
はい、
ね、それが脊髄性筋萎縮症の、
はい、
松本さんと出会ったっていうのはいつなんですか。
はい、その最初に会ったのは、そう、養護学校に通う前に通っていた施設であったんですけど、うん、で僕はちょうどその1歳頃で、
うん、
彼が4歳
なの、先輩なんですね、
先輩、3つ年上なので、
うん、
先輩で、でまだこちらの方は物心がついてないので、
うん、
ほとんど覚えてないんですけど、
うんうん、
はい、向こうはよく覚えてるそうで、はい、
すごいちっちゃい時からの仲なんです ね、
そうですね、もう20年ぐらいの
喧嘩しながら、
はい、喧嘩しながら
なんかこう本を読むと、
はい、
本当に喧嘩しながら、
本当に毎日も喧嘩しながら、はい、
それでも一緒に会社をやってこうよということに、はい、ね、いい相棒なんですよね。
そうですね、大切な、はい、
うん、で港養護学校、東海市に住んでるんですが、
はい、
港養護で柊ではないんですね。
柊、はい、ではなくて、港養護にそのまま残るという感じで、
うん、
通ってまして、
うん、
でそもそも港養護学校に高等部に商業科という
商業科、
はい、科がありまして、
はい、
でその私自身が小さい頃からそこに 通いたいという思いがそれあったので、留学にはあの行かずに、
途中でできたんだけど、はい、行かずに
名取養護に残って商標館に入りました。
その私はね、うちの子は春日大養護なので、はい、そこのことしか知らないんですが、
はい、
あのじゃあご意見番の方です。商業化って結構あるんですか？
いや、あの全国でも、港養護だけだと思います。商業化があるのは。
そうなんですね、
はい、それがあの港養護学校の売りなんですよね。
でも仕事をね、はい、こう一生懸命やりたくてスキルを身につけたいっていう人たちにとってみれば、はい、確かに憧れますよね。
そうですね、
だから近いところにできたけど、はい、お母さんよろしくねって感じですか？
そうですね、はい、
お母さんずっとじゃあ送り迎えを、
そう12年間夏養護に通ったんですけど、うん、母にはその12年間送迎をあのやっていただいて、
そうなんだ。で、あの今、仕事もやってるんですけど、はい、社会福祉法人愛公園さんの方にも行ってるんですよね、
はい、
うん、そちらはバス？お母さん。お母さん小声で。ああ、そっか。じゃあお母さんはじゃあ本当にマネージャーじゃないですけど秘書のように、
秘書のように、はい、
優秀な、
いただいて、
ね、え、じゃあ、まあ、お母さん前にしてあんまり言えませんけど、
はい、
お母さんよくやってくれてますかね？
そうですね、そのはい、そういう助けていただいております、
うんうん、本にもね、はい、感謝の気持ちも書いてあるんですけども、まあ、でもやっぱりあの不便なこととかね、あの嫌だなと思う問題点なんかもいろいろあると思うので、
はい、
またあの後ほどね、はい、そういったことも伺いたいと思いますが、でももうすぐ2年で、
はい、
どうです、起業した時のと思い描いた、はい、こう会社っていうかできてますか？
まずその会社としてその整っているかどうかと言われるとまだまだ、うん、なんですけども、うん、実際にその仕事をしていく中ですごい成長できた部分があったりとか、うん、その中でその出会いだったりとかがすごい楽しいので、
うん、
まだまだなんですけど、あの一歩ずつ進んではいるかなと思っております、
う
ん、
そうですね、あの、ま、注目はね、浴びると思うんですよ、こう、はい、重度障害の2人が会社を起こしたと、
はい、
でも実際にこう例えば1回目はね、はい、ちょっと頼んでみようかなって思うけど、はい、それが例えば次につながったり、
はい、
口コミでこんないいとこがあるよ、
はい、
すごい素敵な名刺作るよとかホームページ作るよっていうのは、はい、やっぱり力ですもんね。
そう、あの本の中にも書かせていただいたんですけど、うん、その、 あの障害者が会社を立ち上げて仕事をしているっていうのはすごいあのもろ刃の剣の面が、うん、ありまして、
はい、
で注目度は浴びるんですけど、あのじゃあ実際に仕事をいただいて、その仕事がそのいまいちなものだったら、
はい、
やっぱりその障害者の方が
作
った
のは、ね、
こんなもんかって思われてしまうのはすごいこちらにとっても嫌なので、
はい、
そこはもう、
わかりました、はい、後半もまたありますので、はい、お話を伺いますからね、
ぜひお願いします。
はい、合同会社選択の佐藤久社長です。ともみとともに、今日のゲストは合同会社選択社長佐藤久さんです。ありがとうございます。まあ本当に考えてみたら21歳、若いんですよ。だからまあ、あのさじゃないけど、それでもいいですけど、弊社ですからね、やっぱり社長さんはちょっと違うなというふうに思ったりしたんですけども、それで、本を、まあ、会社設立っていうところでまずターニングポイントであって、
はい、
で今頑張ってやっていると、
はい、
で、障害があるんだけども、でもそうじゃなく質のいいものをということなんですが、本はどうしてまた出すことになったんですか？
本はですね、幼少時代から自分の本を出したいという思いはありまして、
うん、
で子供の頃はお父さん
乙武さん、
大人満足という本を出されて、はい、ええ、でその私も大人になって自分の本が出せたらいいなという思いがすごいあって、うん、で実際に会社を起こして、で自分の本今出してみたいなという思いがどんどん強くなって、うん、で出版社さんに自分の方から企画を立てて、うん、それをお送りして、採用され、で本を出した。
だから自費出版じゃないんですよね。
はい、商標出版として、はい、
これすごいですね。企画を立てて売り込んで採用された、
はいはい、
まさかと思いませんでした。
そう、最初すごい嬉しくて、はい、喜んでました。
はい、最初喜んでたということは大変でした。その後
そうです、その最初価格が通って嬉しいと思いが強かったんですけど、じゃあ実際にその執筆に入りまして、これは大変だぞと、
うん、
なかなかその思うようにいかないこともあって、で大体その1年ぐらい執筆の方に、
はい
はい、仕事と両立しながら書かせて、
これだから全部自分で書いたんですよね。
そうです、
パソコンで、はいはい、でパソコンは指で、
はい、パソコンはですね、市販のマウスを父が改造して、
はい、
それで操作してます、
はい、
でキーボードの字も手では打てないので、画面にそのキーボードを表示させて、それを1枚ずつ打ってる感じで行っております、
うん。じゃあ大変な作業だったと思うんですが、これ私の知り合いの方も本を出した方が、
はい、
タイトルで大変だったと、自分の意見が通らなかったっていうふうに聞いたんですけど、はい、この働くで点があるんですけど、
はい、
働くということっていう素敵なタイトルなんですが、
はい、ありがとうございます。
これは久さんが、
これはですね、その本の今使っている表紙もそうなんですけど、うん、こちらのタイトルも、最初地元のケーブルテレビさんで取材いただいた時の、その記事のテーマがこちらだったので、そのまま使わせていただいて。
なるほど、いいタイトルですよね。
そうですね、そうおっしゃっていただけると幸いです、う
ん。でね、表紙に久さんの顔がアップで、
はいはい、
ね、横向きについていて、
はい、
で帯も普通の帯よりもちょっと大きめで、
はい、
でカラーで同じ帯を取っても同じ写真が下にあるというね、はい、もうちょっと早く出会ってたらこの本に私も出てきたかなってちょっと思ったりもしたんですけど、私だけ、また第2弾書くときはね、ぜひよろしくお願いしますと思ったんですけども、はい、余談でした。でスポーツもやってるんですよね。
はい、
電動車椅子サッカー、
はい、
これってすっごく激しいんでしょ。
そうです、その電動車椅子に乗って行うスポーツなので、
うん、
車椅子がぶつかり合ったりとか、
うん、
時にはその転倒したりもするんですけど、
うん、
またそのスリリングさがすごい楽しくて、
うん、
はい、
これ松本さんも、
松本も一緒に同じチームで、
うん、
プレーしてまして、
はい、
で彼の方がずっとチームに入るのは早くて、で私の方が後から入ったという形でやっております、う
ん、は
い、
ね、でも障害を持っててもご意見番の代わりですスポーツをやるって、まあ、先生フライングディスクなんですけど、いいことなんですよね。
はい、そうですね、やっぱり人間というのは仕事と余暇のバランスをうまく取りながら、
うん、
やっぱり生活を営んでいくということが大切だと思いますので、
はい、
そういう意味においても勇君はサッカーもですね、楽しみながら、というのはとてもいいことだと思います。
はい、さあ新しい年が始まりまして、
はい、
まあ、勇さんとしてもですけど、
はい、
会社としてもね、
はい、
抱負を立ててると思いますけど、
はい、
今年は何か目標は。
そう、今年はですね、今松本も私もそうなんですけども、まだその お互いに在宅で仕事をしていまして、もちろんその在宅の仕事をするということも大事なんですけど、一つあの、けじめとして、あの、事務所を借りて、そこで仕事をできたらいいなという思いはあります。
家、プライベートと、はい、こう仕事の空間を分けるっていうことですね。はいはい、そうですよね。
大切なことですね、それはね。
それ、あの、あれなんですよね。だから仕事のためのヘルパーさんっていうのが、使えないというところがちょっと制度的にね、はい、お金を儲けるためには使えないというところが、そこの法律がなんとかなるといいなっていうふうに、そうするともっともっと自立できる人がね、はい、いるかなっていうふうに思うんですが、そうですね。そうなるといいですね。でも思いは口にしていくと、こう、やっぱり叶っていくのかなという気がしますので、先生も何か一言、抱負。
まあ、みんなで仲良くですね、ちょっと父が、年末に、脳梗塞で入院したっていうようなことがあって、やっぱり人と人との関わりっていうのは大切だなというふうに思いました。久君との、この再会も大切にしながら、応援をしていきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます、
はい、ねえ、もう21歳、これからどんなことでもできる、なんかそんな久さんを見ていると、ね、障害の思いとかそういうことじゃないなっていう方法とかね、はい、手段でなんか夢はこう開いていくのかなって気がしますね、はい。じゃあもう一言、相棒の松本さんに、はいはい、ね、この本の中にも松本さんからのメッセージがあったんですけど、はい、一言ぜひ読みかけて、メッセージを、
ラジオなので噛まないように頑張りたいと思いますというのを伝えたいと思います。
面白いこの関係性が、ね、でもこれからも松本さんとも仲良く、
はい、
え、仕事もそうですけど、ね、車椅子サッカーも頑張っていただいて、
はい、
はい、またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。合同会社選択社長の佐藤久さん、そして横学校の先生ですね、河合健太郎先生でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともにでした。